はい、渡辺です。今日はですね、自信のつけ方、あとね、海外をね、一人旅する意味みたいのをちょっと話そうかと思ってね。どうしたのかって言ったら、コンサル生の女性にね、私自信ないんですみたいなこと言われたんで、そういうのって別にコンサルタントが解決する問題じゃないんだけど、結局はっきり言うと解決できないんだけどね、コンサルタントから。自信のつけ方っていうのは、もう完全に解明されてて、本とか読んだり、ネットで探すと絶対書いてあるわけよ。で、本気で悩んでんだったらね、おそらくね、もう自分で調べてたどり着いてると俺は思ってんだけど、なんて言うんだろう。その子の自信を解決するっていうよりは、他のコンサル生とか、これを音声を聞いてる生徒とかの、同じような状態の人がいるのかなと思って、私はその解決策を知ってるから、それを、お伝えしようかと思ってね。で、単刀直入に言うと、自信をつける方法っていうのはもう完全に解明されてて、それは何かって言ったら、海外を一人で旅することなわけよ。で、もし海外が難しいんだったら日本でもいい。ただ日本の場合はヒッチハイクとか難易度を上げた方がいいのね。で、これどういうことなのかっていうと、これテイク8ぐらいなわけで、もうね、なんか話しててつまんないんだよね、俺この話とか。なんかね、なんて言うんだろうな、もうなんかそこまでやんなきゃいけねえのかって感じなんだよね。ノウハウを教えるのだって超大変なのに、それ以外にこいつらこんな精神的サポートまで求めてんだって、俺そんなのコンサルに求めたこともなければ、そんなのがなければできないってないんだよね。 MB さんに服を教わってる時に自信がないんです、それは自信がないから教わってるんだろうけど、その自信のつけ方まで教わろうとは思わないわけですよ。ノウハウをね、教えてもらってるだけでもありがたいのに。で、もう教わる段階で間違ってるわけよ、君たち。自信のつけ方っていうのは、ビジネスで成功してなるわけじゃないわけで、ビジネスで成功してもなるかもしれないけど、まず、本当に自分に自信がなくて、何か自分を変えたいと思うんだったら、もう絶対に 129% 海外に一人旅してるはずなわけよ。絶対してる。たどり着くから、そこに。すぐに調べてそこにたどり着くから。で、それをやってないっていうことが、もうそういうことを解決しようってなった時に、自分でそういう情報にアクセスする力がないってことだから、それは何やっても成功できないよね。そんな簡単なアクセスなんだ。だって本当に調べてたどり着くとかじゃないわけよ。わかる、言ってる意味で。しかもこれはね、なんで海外に一人旅するとそういうのがつくのかって言ったら、もう強制的に過酷な状況に自分の身を置くことになるのね。で、なぜ強制的に自分を過酷な身に置くところ、置くと育つのかって言ったら、すべてのトレーニングってそうじゃん。絶対辛いじゃん、筋トレも。英語だって、最初、英語学校とかで勉強したとしてもだよ。実際に海外に行って英語で話すってなったら、もう最初の1ヶ月から6ヶ月まではめちゃめちゃストレスなわけよ。もうわかんないし、恥ずかしいし、外国人に笑われたりもするし、自分の無力さを痛感するわけよ。じゃあなんでそんなところに自分で飛び込むのかって言ったら、上達したいからでしょ。そうじゃん。楽に稼ぐとか、楽に何かを達成するものって価値がないわけよ。まずそういうものがないっていうよりも、あったとしても価値がないわけよ。わかる、言ってる意味。そうじゃん。簡単に手に入るものって価値ないじゃん。難しいから価値があるわけよ。つまり、フェラーリを持ってるっていうよりも、10カ国語話せるって方が価値があるわけよ。難しい方が価値があるわけよ。人がなかなか手に入れられないけれども、手に入れたいと思ってるものを手に入れた方が価値があるわけね。わかる、言ってる意味。ビットコインを持ってる方が価値があるわけじゃないんだよ。本当に人間にとって価値があることっていうのは、 海外を旅した経験の方がはるかに価値があるから。あ、もう絶対ね、俺行ったんだから間違いないと思ってる。で、こっからなんだけど、なぜ海外に行くと自信がつくのかって言ったら、まあ海外って言っても過酷な環境だよ。じゃないと強くはなれないから。そんなネパールのポカラに行って、なんかね、レイクサイドで遊んできたとか、ハワイに行ってきたとか、グアムに行ってきたとか、アメリカちょっと見てきたとか、そういうことじゃないわけよ。それじゃ別に自信はつかない。アメリカだったら5、6年いれば、人より英語喋れるから、それは自信に変わるかもしれないけど、リーゼントの友達だって、ニュージーランドに1ヶ月、アメリカに1ヶ月留学してんだった、あいつ。親、金持ちだから。でも、あの程度だから、そういうアメリカに1ヶ月、ニュージーランドに1ヶ月ぐらいじゃつかないわけですよ。親の金で行ってるわけだから、16歳とかで。それはもう無駄だってことが分かってるわけよ。じゃあ、どういうところに行けばいいのかって言ったら、どこでもいいんだけど、国によっては難易度が違うわけね。例えば、中国は中国でも、チベットとかになると、それは難易度高くなるわけよ。だって、5000メートルとか6000メートル級のとこだから、高山病になる可能性もあるわけよ。上から言ってる意味。だから、上海に行くよりもチベットに行く方が大変なわけよ。ただし、チベットに飛行機で行くんだったら別に誰でもできるわけよ。それでも難易度高いと思うけど、それでは誰でもできるわけよ。だから、じゃあ、渡辺さん、ウクライナ行ってきたんですね。じゃあ私今からウクライナね、戦争終わったら飛行機使って行きますよと。で、飛行機使って、キエフまで行って、その後、ね、オデッサとか、クリミア半島行って、まあ、今行けないと思うけど、行ったとしてだよ。うわぁ、ここが渡辺さんの見た景色なんだ。すげぇ、俺も行ってきたぜって言ったら、それ全然違うからって。全然違うから、それって。俺が行ったやり方っていうのは、全部のバスね、バスと鈍行の電車をつなぎ合わせて行ったわけよ。今、あなたんちの前にさ、駅に行くための電車とかバスとかない？20分に1回とか来る。田舎だったら1時間に1本かもしれないけど、家の前にバス停あるでしょ。あのバス乗り継いで俺行ったのね。どこから？神戸から。ウクライナまで。だからウクライナに到着するのに1年と2ヶ月かかってんのね、俺。だってだからあれ、俺その中国も全部鈍行の列車乗り継いでだよ。全部バスと電車乗り継いで中国も全部回ってるわけ、俺。信じられないでしょ。中国の内陸地の都市全部行ってんだよ、俺。考えらんなくない？しかもそれ通り道だからね。ウクライナまで行く。その飛行機でウクライナに行ってもしょうがないわけですよ。で、13年前、12年前のウクライナって、ね、ものすごいインフォメーションがないわけね。ない。ロンリープラネットって、地球の歩き方もなかった。で、あったとしても何年に1回とかのペースがあまりにも遅すぎて、最新号がないわけよ。で、ロンリープラネットもそうだった。3年に一度くらい出るから、もう全然出ないわけよ。1年前の本とかしかないわけ。しかも、タイとか、タイランドとかになるとめちゃめちゃ分厚いわけよ。ロンリープラネットの本。ロンリープラネットって英語だけで書かれてる外国人がバックパックってのは、バックパッカーって何かって言ったら、海外を安宿を使って貧乏旅行して世界を回る人をバックパッカーっていうのね。そのバックパッカーたちの世界、で、使われているのが、ロンリープラネットっていう、英語だけで書かれてる本だっけ。日本語じゃなくて。そこにはウクライナ若干あったわけよ。俺、それを、新宿の紀ノ国屋で買って、それを持って、陸路で行ったわけね。で、当時のウクライナって、どういう感じなんですかって思うじゃん。情報もないし、旅人に行ってもわかんないから。それって今で言うベラルーシみたいなところわかる？ベラルーシあるじゃん。ロシアと手を組んでる。あのベラルーシを全部鈍行の列車とバスで全ての都市を回るって感じ。4ヶ月かかって。そういう感じのイメージでいいと思う。戦争で危なくないんですかって。ウクライナも危なかったよ、当時から。だから、俺が行った3ヶ月後にもうクリミア半島制圧されてたもん。俺、そっから出てきたんだもん、雰囲気悪くなったから。だからもうその隣では常にドンパチやってたわけですよ。だから、 グルジアの、ジョージアっていう、グルジアっていうところがあるんだけど、ジョージアって名前変えちゃったんだけど、そこの首都トビリシっていうのがあるんだけど、そこの左上の南オセチアっていうところも、俺が行った時の1年前にはもう全部制圧されてたから、もう、情報ノートって言って、安宿に日本人が情報を書くノートがあるわけよ。そこに、もう大使館から連絡来てたもん、俺の一個前。もう危ないから、南オセチアやられてそうだから、すぐ退避してくださいって。だからもう、大使館の人が直接来て書いてるってことね。日本人が、その、ホームステイしている有名なとこなわけ。調べてみなよ。あの、トビリシ、グルジアのトビリシのネリダリの家っていうのね。ネリダリの家。ホームステイ先で有名なわけよ。で、なんで有名なのかって言ったら、そこら辺を旅してる人に聞くと、グルジアはホテルが高いんだけど、ネリダリの家って有名なところがあって、そこはどうやって調べるのかって言ったら、トルコのトラブゾンってとこがあるのね。トラブゾンってとこあるの、トルコの右上の方のところね。そこら辺に行くと日本人が泊まる、まあ、ちっちゃいゲストハウスに、グルジア高いからそこに行くといいよって書いてあるのね。だからそれで知ってるから、ネットで調べてみ、ネリダリの家って。で、俺そこ行った時に、ね、日本人いると思ったらもう全くいなかったもん。そのせいで。だからもうずっと飛びるし、一人でいた。ネリダリの家超怖いわけよ、なんか旧ソ連の。なんかもう、飾って。もう部屋が超怖いわけよ。そこに一人でいるのも超怖かった、本当に。もうすぐに飛び出たけどね。まあいいよね、ネリダリの家の話は。なんで俺がこの海外の話っていうのをあんまりここでしないのかって言ったら、ここ旅の話聞くところじゃないからなわけね。あ、だけどあれだよ。その、旅の話をもしあなたたちに話したとしても、俺の旅の話っていうのは、かなり上級者の話をしてんのね。俺一回しかやったことないんだよ、海外、世界、半周旅行みたいのって。初海外が初世界だったっけね、もう。で、なんで、その、今ね、ウクライナに行く、ウクライナに当時行くってどういう感じなのかって言ったら、今のこのもう戦争してる状態のベラルーシを全部回る感じ。イメージ的にはそれでいい。だけど、当時ウクライナとか言っても、わかんないんだよ、旅人たちにも。今はもう全部わかってると思うよ。ようやく分かったかって感じなわけよ。旅人でも分かんないわけよ。誰も分かんない。なんか昔六本木でナンパした女の子が、なんか誰々くんっていうなんか知り合いがアメリカに1年間留学してきたんだってとかニヤニヤ喋ってっから、もうバカじゃねえのお前って言ったことあるもん。俺、ウクライナだぞって。このウクライナから帰ってきたやつにアメリカ自慢してどうすんだよって言ったことあるけど、ちょとんとした顔してたもん。だから分かんないんだよ、ウクライナの凄さが。ウクライナに行って、それ全部、鈍行のバスとか乗り継いで旅するっていう、その意味が全然わかんないわけよ。日本人はアメリカに行ったやつのがすごいと思ってるわけよ。全然だから。もう、俺のこの海外旅行のマウント取れるのは南極で旗刺したやつだから。しかも、日本からマウンテンバイクで南極に行かないと、俺のウクライナの旅の凄さには絶対勝てない。難易度が高すぎるから、俺のやつ。でも、それって俺ね、渡辺さんすごいですね。よくそんなことやったんですねって思うかもしれないけど、そうじゃないんで、俺やったことなかったんで、そんなこと。じゃあなんでやったのかって言ったら、やらなきゃいけないからだよ。なんで？男に生まれたからだよ。さ、ワーキングホリデーってわかる？海外に旅。あれって30歳までなわけよ。30歳までしかできないわけ、ワーキングホリデーって。要は、海外に現地にビザ取って1年いさせてもらうとかって。そういうビザの申告って、1年、30歳までしかできない。で、なんで30までしかできないのかって言ったら、30過ぎた男が、30過ぎた人間が海外に行ったって、日本国の宝にはならないわけよ。それはに分かってるからなわけね。30過ぎて海外見ましたっていうやつが何変えられるよ、世の中を。何熱いメッセージ発信できるよっていうのを、日本国は定めてるから30で切ってるわけよ。しかもそれは本とかにも書いてあるのね。藤田伝の、ユダヤの商法じゃなくて、なんだっけな、頭の悪いやつは損をするか、天下取りの商法っていう本に、その、ビジネスで成功したい、何か自分で成し遂げたい、自信をつけたいんだったら確実な方法がある。それは何かって言ったら、若いうち、しかもできるだけ若いうちに、海外を一人で見に行くことだって言ってるんだね。二人じゃダメだよ。二人で行ったらヨルダンだってシリアだって遊びだからさ。一人で行くんだよ。で、なんでなのかって言ったら、あえて過酷な状況を作らなきゃいけないわけよ。 そうじゃん。海外の安宿とか旅してる人とかに出会って、飛行機でここまで来ましたって言うと、なんかもう、親のお金で遊びに来たんですかと思われちゃうわけね。わかる？なんか、ママの金で来たんですかっていうイメージなわけよ。言ってる意味わかる？で、なんでかって言ったら、そんな飛行機使って海外来てるってなんだよってなるわけね。そんなのバカでもできるじゃんって思われるわけよ。じゃあ旅人ってのは何なのかって言ったら、難易度高くするわけよ。で、それが結局貧乏旅行になっちゃうわけよ。できる限り過酷な環境をあえて選ぶわけよ。その最もたるやが移動手段を、難易度難しいのにするのね。例えばマウンテンバイクで中国を世界回るとか。マウンテンバイクで中国全部回ってみんよ。超気合入ってるやつだと思うでしょ。そうじゃん。しかもそれって20代でやらなきゃいけないの。厳密には10代の後半から20代の真ん中でやらなきゃいけないんだけど、俺はなんでそれを26歳でやったかって言ったら、急かされるようにやったわけよ。急かされるって何かって言ったら、そういうものを調べていれば絶対に20代って書いてあるんだね。しかも早ければ早いほどがいいって言って、実際にね、海外に26歳で俺回ったけど、かなりおっさんの部類だったの。30歳って人もたまに会ったよ、ネパールとかで。でもやっぱり、じゃあちょっと失礼します、僕たち飯食いに行くんでって言って、やっぱ25歳とか24歳のやつらと、ね、俺の部屋とかに来たら、あの3階の日本人33歳だって、よくあの年でやってるよねとか言われてたもん。超言われてたよ。だから30で海外行ったら、バックパッカーやってます、安宿回ってます、世界を一周してますなんて言ったら、なんか、なんなのこのおっさんって思われるよ。いや、本当に思われるから。いないから30のやつなんて。いないよ。なんで30で安宿泊まってんのとか言われちゃうよ。なので、普通は20代で行くわけよ。ていうか、そういうことに自分で気づけるはずなわけよ。みんなやってるし、自分が自信ない、自信つけたいってなったら、そういうのにアクセスするはずだから、絶対に。いっぱい出てるから、そんなの。わかる？じゃあこれ聞いてるあなたたちで、俺20代でそれやってないんだけどって言ったら、だからしょぼいんでしょって。だからしょぼいんじゃん。だから人を引きつけることができないわけでしょ。俺みたいにこういうことできるよ、こうだよ、こうだよってことは言えないわけでしょ。で、これね、藤田伝の本にも書いてあるんだけど、なんで海外旅行を一人でするのとかがいいのかって言ったら、いろんな文化とかに触れ合うっていうのもそうなんだけど、推理力が強くなるって書いてあるのね。で、ビジネスは推理だから、推理力が強くなんなきゃいけない。推理力って何なのかって言ったら、情報を集めてどちらが正しいかっていうのを見分ける力なわけね。だってそうじゃん。サハラ砂漠横断するってなったら、もう天候とか間違えたり、地図間違えたり、距離間違えたり、装備品間違えたり、持ってく水の量間違えたりしたら命に関わるわけじゃん。そうじゃん。だそれを綿密な計画を立てて進んでいくっていうのは推理力なわけよ。命に関わるから、もう危機的状況だからどうしてもやるしかないわけよ。だから俺ってウクライナ行った時に陸路で行ってんだよ。しかも全部バスと鈍行の電車つなぎ合わせて行ってんだよ。それ話したら終わらないわけですよ。だから行くのに1年2ヶ月かかってるから。で、たどり着いて何をしたのかって言ったら、現地で家庭教師雇ってたよ。それで1ヶ月ウクライナ語勉強して、その後キエフ、クリミアとか全部回ったわけですよ。で、なんでなのかって言ったら、命に関わるからウクライナ語習ったのね。どういうことかって言ったら、ウクライナって危険な地域だってことになったから、やっぱりあそこドンパチやってるから。だって俺のその何ヶ月後にはクリミア制圧されてるわけだから、俺行ってたよ。だから俺日本を、日本人としてクリミア回った最後の人間だって自負してるわけよ。だってもう制圧されちゃってるんだから。俺が行った後いないわけだよ、日本人が。本当にいないから、日本人なんて。わかる？言ってる意味。で、なんでそれをウクライナ語覚えたんですかって周平さんに聞かれたんだけど、それは命に関わるからですよって。なんでかって言ったら、相手の国の言語を覚えていれば見逃してもらえたりすることも多いわけよ。現に、アメリカ人とキエフで行動を共にしたんだよ。アメリカ人の奴らも、アメリカ人のブラッドサウカーってのをリビフで会って、俺が勉強してるのを知って、もうすぐキエフとかを全部旅するんだって言ったら、俺も行きたいからついてくよって言われたわけね。ああ、いいよって言ってついてったんだよ。で、実際にキエフとかで、 地下を通るじゃん。あの、歩道橋がないから。歩道橋じゃなくて地下だから。あの、旧ソビエト圏はね。で、地下の、その、地下道を通った時に警察がいるわけ、やっぱり検問で。そうすると絶対止められるのね。で、さ、ウクライナの警察ってめちゃめちゃ腐敗してるわけよ。で、もう、ガイドブックにも書いてあるんだけど、財布とかの身分証とかをいじってる最中に金抜かれたりするのね。だから、サンダーとか検問受けてる時とかに、そのボディチェック受けてる時にもう30分返してもらえないわけよ。もう、なんか鉄の、なんかもう、なんかそこら辺にバーンと置いたようなテーブルみたいなちっちゃいテーブルに一枚一枚ゆっくり出されて、二人がかりで超巨大なガタイの、もう絵に描いたようなポリスメンたちだよね、本当に。もう、デブで超体でかくて198ぐらいある奴らが、サンタの財布とかをいっくりいっくり一枚ずつ出して身分証確かめるわけよ。だけど、俺はほとんどなかったからね。なんでかって言ったら、ウクライナ語でサウターに警察が何を言ってるか通訳してあげたわけよ。そうすると警察官たちは、俺がウクライナ語を喋れてるわけね。で、警察官たちもウクライナ語って俺が喋った瞬間に切り替えなきゃいけないの。だから俺がウクライナ語で挨拶してウクライナ語で喋り始めると、警察官目丸くして、急に頭を切り替えるわけよ。つまり警察官たちもウクライナ語っていうのは今からウクライナで広めようっていう風になってて、教わってんのよ。ロシア語しか喋れないから、キエフの人たち。だからウクライナ語で外国人が会話し始めたら目丸くして自分もウクライナ語に変換しなきゃいけないわけよ。だからたどたどな会話になるわけ、向こうもね。思い出しながら喋るから、でも自国の国の言葉なんだから、それ外国人が使ってんだから、向こうは対話しなきゃいけないわけだから。目丸くして対話するわけよ。だから向こうは俺に何もしなかったわけね。これ本当にすごいことで。だからサウター言ってきたもん。もう何度も検問受けた時に、なんで俺だけなんだよって。で、俺はそれを見ながら、いや、きっとアメリカ人だからだと思って。したらもうサウターもロシア語でね、俺のこと指差しながらね、イポーニツって言ったのね。イポーニツってロシア語で日本人って意味なんだけど、まあ、サウターに教えてたんで、その前に。アメリカーニツっていうのは、なんだアメリカーニツってのはアメリカ人って意味でって。あの、警察が検問するときとかに、どこの人間なんだって言って、俺がアメリカーニツって説明するじゃん。あの、俺はイポーニツ、日本人だって。そうするともう、二人とも目丸くしてブツブツ言って、アメリカーニツ、アメリカーニツって言って、もう、ずっともうサウターの持ち剣ばっかしてるわけよ。で、サウターが切れたわけね。なんでだよって。いや、それはお前はアメリカーニツだからって。アメリカ人だからって。イポーニツって言ったの。そしたら、その警察官のロシア人とかウクライナ人がパッと俺の方向いて、イポーニツ、イポーニツってブツブツ言い出したの。で、あ、これはさすがに今回俺受けるなと思ったんだけど、パッとサウターの方見て、アメリカーニツ、アメリカーニツとか二人でなんか言って、ずっとサウターの検問してるからね。もう、持ち剣。で、もうサウターも、ふわーっとかずっと言ってたの。本当に。だ何が言いたいのかって言ったら、そんだけ、準備万端で行かないと、もう向こうで何か起きても、全部腰ベルトとかに入ってるから、トラベラーチェック。もう財産全部、俺日本で連絡する人いないから。だからもう身の危険を感じて、もういざ抜け出すってなったら、絶対現地の言葉が役に立つと思ったわけよ。だって嬉しいじゃん、現地の言葉喋れる外国人いたら。田内さん日本人いないんだから。それが分かったから俺はね。だから俺はウクライナ語を習って行ったわけよ。現地で家庭教師つけてたよ。それで1ヶ月間ウクライナ語習って、で、言われたよ、ウクライナ語習ってる時にも、お前ロシア語勉強した方がいいんじゃねえかって。なんでって。ウクライナ語なんて誰も喋れねえ。ウクライナしか通用しねえよ。ロシア語だったら、この全部に通用するじゃんって言われても、俺はウクライナ語がいいって言ったわけよ。なぜかって言ったら、いざ身を守るためにウクライナ語がいいと思ったからだけど、俺がね。そういうふうに考えたわけよ。通用するとかじゃなくて、ウクライナ語が喋れる日本人だから、その、何かあっても手出さないでっていう意味合いもあったわけね。だからちゃんと考えたけど、それが藤田伝の言う、その、命に関わるわけだから、そういう一人旅とか世界を見ると。だから、情報を集めて、絶対に死なないように対策を練って動くことになるわけね。それが、ものすごい力を持つ。それこそ人間が判断力を養うのに最もいいって言ってるわけよ。でね、ポイントなんだけど、さっき自信のつけ方って話になったけど、これでなんで自信がつくのかって言ったら、それは自信つくよ。だから、そういう過酷な環境から帰ってきてるから、 インドとかね、前も言ったと思うけど、インドとかなんてもう本当にナイフ出されたって対応できるよ、もう。できる。だってウクライナの方がはるかに怖いから。わかる？言ってる意味。最初は俺もインド行った時にうわーとか思ったよ。ここちょっとって人悪いなーとか思ったよ、マジで。もう何にも信用できねえな、インド人なんてって。でももうウクライナから帰ってきてもう一回インド行くと、ちょっとでも騙したらもう顔面蹴り上げてやるみたいな感じだからね、こっち。でそれなんでなのかって言ったらわかんないけど、やっぱウクライナみたいなところから帰ってくるとそうなるわけですよ。わかりやすい話を言うと、今あなたたちがベラルーシに行って全部その横断してみればいいじゃん、4ヶ月かけて。ベラルーシを全部だよ。ベラルーシを全部横断と、当時のウクライナって本当にそれぐらいなものだからね。ベラルーシを全部、しかもそこまで行くのにマウンテンバイクで行ってくださいって言われたらどう思う？それは戻ってきた時気合入ってるでしょ、そいつ。そいつが気合入ってねえんだったら誰が気合入ってんだよと思わない？そうでしょ。いやー俺行ってないんですって言ったら、このね、海外に行って一人旅をして過酷な状況、まあ国もそうだよね。例えばそのハワイとかアメリカとか行ってもダメなわけですよ。オーストラリアとかもダメなわけですよ。ダメってわけじゃないけど、難易度が低いわけだよ。やっぱ難しい国っていうのがあるわけよ。で、やっぱり難しい国っていうのはやっぱ紛争地域とかになるわけよ。まあ、例えば、そうだな、まあ、アフリカとかも、ある程度難易度高いと思うよ。アフリカ大陸っていうのもね。ただアフリカに飛行機に行ってもダメだよ。うん。旅行だよ、そんなの。そんなのサファリパークに行くのと全く同じだよ。アフリカまで陸路で行けよ。まずアフリカまで陸路で行けよ。船とかで行けよ。うん。わかるって意味。それかアフリカに行ったら帰ってこいよ、陸路で。日本まで中国通って。そんぐらいやっぱりやんないと、それはさすがに意味がないわけですよ。でもね、外国にいる奴らってみんなそうやってやってるわけよ。リアカー引いてる奴いたもん、無意味に。なんでか知んねえけど、荷台のやつあるじゃん、ゴミとか捨てるリアカーだよね。俺引いてる奴いたもん。何の意味があるのか全くわかんないけど、リアカーを引きながら世界を旅してるの。わけわかんないでしょ。あれもいたもん、マッサージ師、マサシとかいうよくわかんないやつがいて、なんかもう、旅人をマッサージしたそのお金で回ってんの、世界。で、いろんな情報ノートって言って、その、安宿、日本人がたまる安宿にインフォメーションノートがあるわけ、みんなが書き寄せ書きする。そこにマッサージ師、マサシ参上。次はどこどこに行く。もし私に会ったらマッサージを依頼してみてください。あなたの腰痛治しますとか書いてあるのね。で、それにマッサージして金もらって旅してるやつとか、なんだこいつとか思ったもん、情報ノート見て。またいるわ、マッサージ師、マサシとか思ったもん。俺、なんで話をしてんのかって言ったら、これ本当の話なわけよ。じゃあ、そんなことできる渡辺さん、すごいですねって思ってるからおかしいんだよ。俺、やったことなかったんだよ、そんなこと。じゃあ、なんでやったのかって言ったら、急かされるようにやったんだよ。何かって言ったら、年齢。年齢。だって、どの本にも30歳前って書いてあるの。しかも、なるべく早くって書いてあるわけよ。そりゃそうだよね。だって世界を15歳が世界を全部回ってその後30歳とかになったらやっぱ違うじゃん。でも30歳の親父がさ世界回ってて、33歳がその後43歳になったって変わんねえでしょ。親父が親父、おっさんがおっさんになっただけじゃん。そんなのわかるじゃん。そうじゃん。もう30とかになったら今までの経験値を踏まえた上で、まあ、何か自分が世の中に役に立つことがないかっていうことを発信するわけじゃん。そうでしょ。なのでその若いうちにやらなきゃいけない。で、今これを聞いてるじゃあ人で、いやー俺もう若くないんですとか、もしくはいや家庭持っちゃったんですとか思ったら、それを、いや家庭を持つ前にやるっていうところにたどり着かなかったっていうのはなんでなのと思うわけよ。それっておかしくないって思うわけね。だって調べたらそんなの書いてあるじゃん。年がいくつまで絶対やれで、言ったやつ絶対やれって言うじゃん。言ったやつが絶対やれって言うわけじゃん。それって相当なことなわけじゃん。わかるって。女の子とかだっていっぱいいるからね。もうシリアとかで、ね、買い付けしてる女の子とかもう19歳とかでいっぱいいるよ。だいたい20代前半だからね。カシミヤショール買い付けて、それを日本のフリーマーケットで売って生計立ててるとか、それをビジネスにしてる会社に勤めてるとか、その子たちが買い付け、インドの山奥のカシミール地方、カシミール地方っていうのはインドにあるのね。 そういうところに買い付けに来てる女の子たちっていうのは20代前半だからね。あの、やってないの君たちだけだからね。人間に生まれて、男に生まれて、まあ、女でもいいよ。そして成長したい。自分は世の中に役に立ちたいって思ったら、絶対にやってるはずなんだよ、それって。それってもう、童貞を卒業すると同じなことなわけよ。自分が25歳になって童貞だったらまずいって思うじゃん、普通。普通は思うわけよ。そしたらそれ、何としてもそれ改善しようって思って、ナンパ塾とかに行くやつだっていっぱいいるわけですよ。でも、それと同じようなことなわけね。男になって生まれて、10代、20代前半、中盤の前に、海外を家庭持つ前、あの、そういう何か背負う前に、もうだってそこしか時間がないって普通に考えてわかるじゃん。そういうことをやって海外を回るっていうのは、男に生まれた通過儀礼なわけよ。じゃあそれやってないやつってどういうことなのかって言ったら、もうなんか、オタクなわけよ。まあ、俺はそういうことを私やってないっていう人に出会うと、話をレベルを下げて合わせなきゃいけないと思ってるのね。例えば、多分アニメばっか見て生活してるんだろうな、この人って思うけど、まず俺はね。で、日暮らしの泣く頃ですかとか、鈴宮春日の憂鬱僕も見ましたよとか、見てないですけど、ゼロから始めるリゼロですかとか、もう、外国語話すみたいに合わせなきゃいけないと思ってんの、俺はね。男じゃねえと思ってるから、そいつらを。絶対男じゃねえと思ってるから。で、こっからなんだけど、いやいや、僕ビジネスで成功してますってもし思うんだったら、ビジネスをやることよりもはるかに重要だからね。なぜならそれってタイムリミットがあることだから、やらなきゃいけない時に。いつか海外を旅してみたいとか、いつか世界を見てみたいなーっていうのは全然違うから。俺が言ってるのは男の通過儀礼で修行として人間として成長するためにやらなきゃいけない行為だから、いつか見てみたい世界とは違うわけよ。若いうちしかできないわけね。若いうちにやらないと何にもならないわけよ。言ってみわかる？で、行かないってことがありえないと俺は思ってんのね。なんでかって言ったら、行けるのに行けないってどういうことと思わない？だって行けるわけじゃん。自由なわけじゃん。日本人はビザがなくて、ビザ古いで行ける国ってめちゃめちゃあるわけよ。中国人とかって行けないわけよ。お金払わないと、ビザも取れなかったりするわけね。だから日本人っていうのは行けるわけよ。自由なわけよ。で、安宿回れば100、もう50万あれば半年とか行けるわけよ。で、しかもそれは行かなきゃいけないって本とかに書いてあるわけよ。でみんな自分にコンプレックスを持ってるわけよ。何もやったことないから大学生たちなんて。でも強い男になりたい、強い人間になりたい、ビクビク自分がしてんの嫌だからって言ってみんなチャレンジしてるわけよ。で飛行機で来ないわけよ。もし飛行機で来たとしてもインド一周してから帰るとかね。インドとかなんてもうバイク買ってそれでやってる人いるよ。だから崖の上とかで山とかでヒマラヤ山脈抜けてくるとき、ネパールとか抜けてくるのヒマラヤ山脈だから、もうエンスト死ぬかと思ったとかいうやついっぱいいるからね。俺だってあれだからね、スピーティーベリーって言って、E43 って人と出会ったんだけど、E43 は韓国人で日本語喋れるんだけど、世界3周目で、もしインドのスピーティーベリーに行ったら、もう絶対にマウントで負けないって言われたの。で、なんでかっつったら、世界3周の人間だって行かないようなとこ、もうあまりにも卑怯中の卑怯で、インドと中国が争ってるあの土地なんだよって。ドンパチやってる。そこのスピーディーベリーって普通行けないし、行くのも超大変なんだよって。もう、バスとかだってもう尋常じゃねえバスなわけよ。もう6000メートル級の山を山を越えるバスで、もう崖の上とかを、もう、ちょっとでもやったら落ちて、しかも覗くとバスが落ちてるわけよ、崖に。ないわけ、ガードレールとか。で、行くって言われて、俺行くって言って死にそうになったことあんのね。で、そこ8月なのに、もう土砂崩れで雪が降ってんの、8月なのに。真夏だぜ。で、閉じ込められたんで、この話するとめんどくせえけど、そしたらもう、オランダ人のカップルが、もうマウンテンバイクで現れて、もう命がけで俺たちのゲストハウスに飛び込んできたわけよ。でも熱とかあってみんなで看病だよね。そしたらもう向こう側はもう崖崩れでやばいって。で自分たちはそのマウンテンバイクで漕いでた崖崩れで挟まれてもう動けなくなっちゃったんだけど、それをなんとか 崩れた崖に手に砂とかなってんじゃ崖だぜ。そこに手突っ込んでマウンテンバイク担ぎながら指と足全部突っ込んでガサッガサッってやったよ。それでなんとか這いつくばってようやく来て何も食ってないっていうわけよ。そこで俺たちが言ったセリフは、向こう側も崩れてて無理って言ったから、俺たちが来た方っつったらもう、えぇーっつってもうぶっ倒れたもん。その高熱でその二人。もう何がわかんないでしょ、かなりショートカットで言ってるから。でもみんなそういうことをやってるわけですよ。それでなんとか工事で終わって、そのマウンテンバイクのやつらが来たところが空いたってなった瞬間、みんなバスに乗ったわけよ。でもそのバスローカルバスだよ、もうボロいローカルバス。そこを乗らないともう1ヶ月も閉じ込められてるから、もう抜け出せないわけですよ。でもう6000メートル級の山だから、もう100メートル歩くだけで疲れて、その日一日何もできないわけよ。崖、もうあそこのコンビニ行く、コンビニなんかねえけど、あの店行くってなって降りてくじゃん。登ってくんのがもう超きついわけよ。そんなとこに閉じ込められて、それでようやく向こうアンデンバイクで来たそのオランダ人たちが来たところが空いたってなったから、行くってなって43とバスに乗ったんだけど、バスに乗る人が多すぎて俺たち屋根に乗ったかんね。バスの屋根に乗ったかんね、6時間そこ脱出するために。そんな話なんか腐るほどあるわけですよ。でも言わないのはなんでかって言ったら、これ物販の話だからね。でも、自信がねえって言うんだったら、普通にそういうことやるでしょと思うのね。しかもそれ一番早いから。じゃあ例えばね、静岡って確か30歳ぐらいだったんだけど、あいつ当時、2年ぐらい前、30歳でパスポート持ってねえって言ってたわけよ。俺言うわけね、コンサル生とかも30超えてパスポート持ってねえやつ。パスポートなんて俺なんてあれだからね、もう一冊全部スタンプでもう押せるとこないからね。全部もうビザとかパスポートとかヨルダン、シリア、パレスチナとかのスタンプとか押してあるから、もう押せるところがないからね、俺。それで、30歳でパスポートがねえっていうやつにどうしようもねえなって俺言っちゃうわけよ。それそういうことなわけよ。要は気づけなかったやつっていう風に見えるわけね。で、こっからなんだけど、最後にね、まとめると、金儲けと、ね、今、物販やってる人がこれ聞くか、物販やりたい人が聞いてるんでしょ？ 20 歳、20代だったら、ね、金儲けと、ね、海外一人旅、どっちやった方がいいですかって言ったら、圧倒的に海外一人旅。それはなんでかって言ったら、もう、時間だから。金に換えられないんで、その時期っていうのは。お前が23歳で世界を1年9ヶ月旅して、ベラルーシ全部回ってくんのと、33歳になって回ってくんのじゃ、全然違うよ。もし23歳で回ったら10年後の33歳相当すげえやつになってるよ。もう誰もビットコインとか注目してない時に大量に買ってるよ、そういうやつは。超頭いいよ。物販系のコミュニティのやつらはそういうところに行ってほしくないから、仮想通貨は儲かりませんとか言って自分のところに書こうとするけど、それが嘘だって見抜けるわけよ。なんでか。それはそういう情報、インフォメーションをたくさん集めて、こいつらの言ってるところを信用したら本当に正しいのか、命に関わるのかっていうのを全部集めれるようになるわけよ。だって間違えたら死ぬわけだから。だからこいつが嘘言ってんななんてすぐにわかるわけよ。だから中国輸入業界の奴らがみんな、ねえ、仮想通貨はダメですって言った時に俺はせっせと買い集めてたわけよ。信じてねえからなわけよ。そんな奴らの言ってること。なぜ渡辺さんそんなのわかんですかって。それは過酷な状況で、あんなウクライナを全部鈍行とかでだよ。もうローカルバス乗り継いで回るっていうのは、命がけなわけですよ。間違いないと思うよ。命がけだよ。じゃあ、本当なんですかって言うんだったら、今ベラルーシの街全部回ってこいよ。4ヶ月かけて。絶対にロシア語必要だからね。命に関わるから。そうなるとロシア語も勉強しなきゃいけないわけですよ。そうじゃ、困った時に何て言うかっていうのも、その、勉強しないと命に関わるかもしれないし、4ヶ月も行くんだから。それはそうなりのすごい計画立てるよね。しかも地図見て、どこ行こうか、ミンスク行こうか、それともミンスクにたどり着くまでにぐるぐる回ろうかとか、考えるじゃん。だから、やった人間が言うんだから間違いないし、それは別にやった人間が、やったからそう言ってんじゃないんで、もともとそうなわけよ。で、俺、もともとそうっていうのはそうだって書いてあるわけよ、自信のつけ方。もし無理ならヒッチハイクとかだよ。国を選ぶっていうのもそうなんだけど、その国に行くまでの道のりっていうのを難易度を上げることしかできないわけじゃん。だってそうじゃん。変化つけられるのそこだけじゃん。飛行機で行くのか、 その鈍行のバスとか新幹線で列車で行くのか、もしくはマウンテンバイクで行くのか、リアカー引いていくのか、徒歩で行くのか、そういうのってないの、変えられるじゃん自分で。でもう全然違うよ、徒歩で行くってなったらやっぱりもっと綿密な地図とかになるからね。地図の範囲が広くなるから、あ、だって徒歩で行ける距離って決まってるから、次の道のりをどこに宿があるのかとか、それ中国語で会話しないととか思うじゃん。で、渡辺さんすごいですねじゃないんだよ。そこに現地にいるやつらは誰もやったことないんで、そういうこと。みんな初めてで来てるわけよ。で、帰ってきたら、もう多少のことだとおたつかないよね、やっぱり。あと、そういうライバルのセラーとか見ても話しても、そういう人生を経験してないから、俺がこいつらに負けるわけねえって思うわけよ。もし負けてたら塗り替えようとするわけよ。なんでかって言ったら負けるわけがねえと思ってるからなってね。それが自信のつけ方なわけね。で、俺はなんでこんなことをめんどくさくそうで話すかって言ったら、そんなことを俺に言われねえとわかんねえっていうのがなんでなんだろうと思うわけよ。俺人に言われてないわけよ、そんなの。しかも至る本に書いてあるから間違いないと思うから、俺が読んだ、出会ったその30個の本、ね。何百冊も読んだうちの30個に書かれてんだから、普通に5冊くらい読んでるんだったら当たるはずなんだよね、そういう言葉に。今だってあなたたちはもうこれを聞いたら、あ、そうだなと思ってるわけじゃん。でもそれをスルーするわけじゃん。それは自信なんかないよね。どんな困難なこともめんどくさがって自分を成長させようっていう気がないわけじゃん。でも金儲けだけはすぐにやりたいわけでしょ。金儲けより大切なんだよ、それって。なぜなら時間だから、年だから、年齢だから。で、そっから帰ってくるとどうなるんですかって、そういうことをやってねえやつに負けるわけねえと思うわけよ。で、そういうやつはどういう風に見えるのかって言ったら、なんかオタクに見えるんだよね、アニメの。なんかアニメずっと見てる人って仕方ないじゃん、そういう、なんかもういけないじゃん、そういうのに。いかないじゃん、そういうのに。アニメの世界にどっぷりハマってるわけだからさ。そうじゃん。俺にはそう見えるってことね。だから話合わせないといけないって感じなのね。ゼロから始めるリゼロってやつですよね。見てないんですけど、あ、これでいいのかなって合わせながら話題を提供するから気を使わせてるわけね、俺に。そうだと思うよ。普通に男たちだったら絶対に、あ、もう行ってるから。行かない人なんていないから。てか、行かないで30になっちゃったら、それはもう手遅れだよ。って思わない？普通に書いてない？てか大学生たちみんな言ってんじゃん。いやー、あいつら今大したことないですよって、その6年後7年後見てみろよ。絶対大したことあるから、気合入ってるから、どんな困難にももう動じないから。だってそういうところを経験してるから、過酷な環境に自ら飛び込んでるからなわけね。そして世界を見たいっていうのは人間の欲求として当たり前のことなわけよ。もし自分が何かを知りたい、何かを見てみたい、テレビの世界が本当なのか見てみたい、現実に触れてみたい、そしてそれがいけるわけだよ、数十万で。いやー、俺今家族や養っていけませんって言ったら、なんでそうなる前に手いかなかったの？そうなったらいけなくなることぐらいすぐに分かるじゃんって。ね、だから今静岡がね、30歳で、いや俺行ったことないんです、パスポート持ってないんですって言って、今から行ってももうかなり手遅れだけど、もしそれを唯一塗り替えることができるんだったら、世界一周は相当ショートカットなわけね。しかもそれが飛行機使って行ってきましたじゃん、まあまあまあまあわけよ。でその国がもうちょっと過酷なとこだったらおーってなるわけよ。例えば南極、南米、もう一個は中東、だからどういうことかって言ったら、じゃあ今から僕エジプトの、じゃあカイロ行ってきます。でカイロから全部ダハブ回って、そっから紅海って赤い海って書くんだけどね、紅色の海、紅海を、まあね、渡ってヨルダンに行きましたと、ね、でヨルダンからシリア、パレスチナ入ってエルサレム、あとヘブロン、俺が行ったとこね、ヘブロンなんてもうめちゃめちゃドンパチあって、ウクライナより危険だからね。超大変だったよ。で、ヘブロン回って、その後シリア行って、シリア行って、ハマ行って、ハマってシリアの3番目の町ね。ダマスカスからハマ行って、ハマからアレッポ行って、アレッポからトルコの、 街抜けて、その後トラブゾン行って、その後グルジア回って南オセチア行ってこいよ。そしたらウクライナ上だから。それ静岡行ってきたら、おって思うでしょ。しかもそれが、なんかもうバイク買って行ってきましたとかったらどう？もう、今ヤフオクで買ったこのスズキの SR ってバイク全部直していきますって。バイクで行くと、そのガス欠起きたりトラブル起きたりしたら全部自分で、その解決していかなきゃいけないじゃん。だって現地の言葉話せないとダメだし、パンクだってあるかもしれないし、だからそのタイヤ積んで工具積みながら行くわけよ。肩、リュックとかも重い状態でね。そうじゃん。で、自分の体とか全部プロテクトとかしていくわけじゃん。何が起きるか分かんないわけだから、冬になっていきなり雪が降ってきたらチェーンだって必要なわけでしょ。そうじゃん。それ全部行って、じゃあシベリア渡って、ロシアのモスクワまで行って、とかやってきたらどう？それか南米行って全部バイクで渡った後にそのバイクそのまま南極まで行ってきました。で、南極で旗刺してきましたって言ったらどう思う？気合入ってんなこいつって思うでしょ。だからショートカットなわけよ。で、気合入ってんなって思われたらなんだこいつら大してねえな、大したことねえなって思うわけよ。やっぱりみんながすげえすげえって言ってくれるためにこっちはお前らのこと大したことねえなって思うわけよ。だそうじゃん。それが自信につながるんだよ。そうなると負けたくねえってなるから頑張れるわけよ。で、これ今そのコンサル生の女の子に言ってんじゃなくて、君たちそんなこと言われなくてもやんなきゃダメだよ。で、20代で今僕じゃあね、渡辺さんのコンサル今検討してますって言うんだったら、もう20代だったら行ってこいよ。コンサル代なんか払わなくていいよ。行ってこいよ。金稼ぐよりはるかに大事だから。なぜなら25歳ってのはもう1回しかないわけだから。絶対行った方がいいよ。てか行けばわかるよ。動画じゃダメだよ。行った方がいいよ。で、難易度が高いんだったら、じゃあ、別にベトナムとかでもいいよ。ただね、ベトナム旅してきましたとか、カンボジア旅してきましたって、なんか俺から言わせてもらえば、なんか女の子のバックパッカーなのかなって思うわけね。うん。で、普通に男だったらシリア、イスラエル、パレスチナ、ヨルダンは通過儀礼だよね。行かなきゃいけない。そこを一人で、二人で行っちゃダメだよ。二人で行こうとして友達誘ってるとかもありえないわけよ、俺から見たら。それってどんな過酷なところも遊びだから。二人で行ったら。絶対そうだから、二人で行ったらどんな過酷なところも遊びだから、絶対に。二人だったら行けるよ、誰だって。一人だよ。一人で全部行けよ。本当にあれだからね、俺なんて、ルーマニアのブラショフとかも行ってるからね。ドラキュラ城とか、あれ全部一人で行ってるからね。本当のドラキュラ城のところ、ドラキュラ城あるわけですよ。黒の教会も行ってるからね。黒の教会っていうのは何かって言ったら300年前のキリル、キリルの絨毯があるわけ、トルコの絨毯。で、トルコ行くと、トルコの絨毯がやっぱ一番売ってるから、これ輸入して儲かるかなと思ったんだけど、トルコの絨毯の知識がねえと、騙されるわけよ。で、トルコのそのキリルの絨毯の一番古くて高価なものってのは、ルーマニアの黒の教会の中に展示されてるから、俺わざわざ黒の教会まで行って、その絨毯がどういうものなのか、どういうものに価値があるのかって超や勉強したけどね。実際に行ってるけどね、もうこんなのいっぱいありすぎる。大理石の町ダーリーも行ったし。普通行かないでしょ、大理石の発掘されてる町ダーリーなんて、中国の。これなんでかって言ったら商売の勉強として行ったからなんだけどね。ラジャスタンだって言ってるしね。砂漠地方の。カシミールショールの、カシミールショールじゃない、ショールの、もうもっと分厚いやつ、砂漠用のやつとかね。だからもう商売っていう視点で全て回ってるから。それ話すともう終わりがないから。でも、ちょっと今日最後にまとめたいんだけど、もし自分に自信が欲しいって言うんだったら、難易度高い。方に行った方がいい。国で難易度を上げるか、もしくは、そこまで行くルート、もしくは行った後に回るルートで難易度を上げるか。例えば、じゃあ、インドのコルカタに行ったら、まあ、コルカタに行ってバイク買って、そっからもう全部一周して売って帰ってくるっていうのは、現地で難易度を上げてるわけね。で、なんでそんなことするのかって言ったら、そんな飛行機で行ってパッと見ただけじゃ意味がねえよ。そんな誰でもできるじゃん。そういうのバックパッカーたちの痩せ宿に来てそういうこと言ったら、こいつ、お母さんの金で来たんですかつって、20代に笑われるからね。20代の奴ら、海外にいる奴らってみんな何も持ってないわけよ。成功もしてないし、 これからのやつらだから若いから。だから普通に、バカにしてくるかね、年上のこと。23歳の旅人たちは、28歳で何してんだこいつって思うからね。本当だよ。だからもう、何も痩せ宿に泊まってる時点で金持ちって言ったって嘘なわけだから。もう、だから、30とか40超えて痩せ宿で旅してるってちょっとおかしいわけよ。絶対ダメってわけじゃないけど、おかしいわけよ。ちょっとみすぼらしいわけね。言ってるわかる？なので、20代っていうのは、いやー、世界を見てみたくてっていう、そのセリフだけで痩せ宿が許されるわけよ。なので、若いうちしかできないわけよ。笑われないでいくっていうのは。で、金儲けとそっちどっちが大事ですかって言ったら圧倒的に海外を回ることが重要。なんでかって言ったら、20代に海外を半年1年貧乏旅行するなんていう経験は、世界を何十カ国見る経験っていうのはその時しかできないからなわけよ。別にビジネスとか商売なんて30超えたってできるわけなんだから。そうじゃん。で、行ってどうなるんですかって言ったら、それ気合入るよね。気合入るに決まってんじゃん。じゃあ今、ウクライナ全部回ってきてみよう。そんなやつ気合入ってるに決まってんじゃん。アメリカから帰ってきたなんて言ったら、鼻ほじりながら、はぁって言うに決まってんじゃん。言うよ。しかもそこ行くまで全部ローカルバス乗り継いで行ってんだよ。わかる？言ってる意味。もう、進む速度も遅いわけですよ。しかも全部初海外だからね。いるよ、キッチンカー運びながらやってるやつとかも。どこに行ったって生きてきそうじゃない？だからみんな言うよ、海外から帰ってきたやつはどんな過酷な状況に行ったって自分はやっていけるっていうなんか強い自信をもらえた気がするってみんな言うわけね。それあれだよ。そのまま30歳とかになって海外遊びほうけて日本に帰ってきてはなんか種銭貯めて、それで海外回るなんて、そんな繰り返すやる必要ないよ。そいつはもう人生のただの落語者だから。そうじゃなくて、20代、まあ俺だって26歳で言ったけど、相当遅かったかもね。もう自分自身が相当自分の中で、早くしないと、早くしないとと思ったかもね。それに気づいたのは21歳ぐらいだったんだよ。だけど、それでも5年間動き出せなかったわけよ。だらだら自分に負けてね。で、ようやく言ったわけよ。その時に思ったことが遅いと思った。ギリギリだと思った、本当に。思ったね。これ言ったやつはわかるよ。行かないと、なんなのかって言ったら、人を引きつけるには、ね、引きつける必要はないかもしれないけど、魅力的な人間になるには、人がやってないことに挑戦するしかないわけよ。そう、人がやってないことっていうのは難易度が高いことなわけよ。すぐ真似されちゃまずいわけよ。渡辺さんがウクライナに行ってきたんだと、俺も行ってきたぜ。それ飛行機でしょ。1年2ヶ月かけて、今、お前、そっから神戸から船出て、中国に行くのに200ぐらいかかるからね。2泊3日か3泊ぐらいかかるからね。それ行って、そっから鈍行のバス乗り継いで行ってみろよって。それが俺と同じ景色なんだよ。そこでようやくヤルタとかクリミア半島に行って、ここに来たのかっつって、黒海渡ってトルコのイスタンブールに帰ってきたからね。黒海船で渡ったからね。それをやって初めて渡辺さんと同じ景色なわけよ。渡辺さんもひげもじゃもじゃだったもん、その時本当に。だってもう、だからもう、今から言ったってさ、ひげなんかちょっと不精ひげが生えたぐらいでしょ。じゃないもん、もうもじゃもじゃだったもん。このひげの薄い俺が。わかる？でも、辛かったよ。辛いものもたくさんあったよ。すごい景色も見れたけどね。だから俺は本当に君たちの知らないウクライナを知ってるわけよ。あのクリミア半島っていうものに暮らしてるロシア人たちの心も知ってるわけよ。そういう歴史を知ってから行ってるからね。で、見事その3ヶ月後におっきゅっぱいされてるわけだから。おっきゅっぱいってあれだ、占領ね。そういうことされてるわけだから。何が言いたいのかって言ったら行ってみなよ。それ俺が行ってきたから行ってるわけじゃないよ。普通に行かなきゃいけないでしょって。で、てか、なんでそんなこと気づかないし、言われないとやらないのって感じなのね。じゃあ、海外にいるやつやろ、みんな言われてきたんですかって。違うでしょ。じゃあ、私も30です、そんなことできませんって言うんだったら、それはもう手遅れだから、人に何かしてもらおうってのは無理なわけよ。ずっと手遅れ、手遅れ、手遅れ、手遅れで来てるわけじゃん。 で、なんでかって言ったら、自分の人生を真剣に考えて、自分に何が足りないのかって思って、金を出して本を買うことすら怠った人生なわけでしょ。そんなの変えられる人いませんよ。そんな堕落した人間を変えられる人間がこの世にいるわけないよ。ただし、唯一ショートカットできるんだとしたら、それは世界一周だと思う、本当に。それはショートカットできると思う。
うん。
だから今現在静岡が、そういうの、やって、さ、浦さんとかも見直すと思うよ。いやー、静岡さんかっこいいっすわーって思うと思うよ。今からバイク買って、って。それでそのバイク直しながら、あ、南米横断してきますって。で、その南米全部横断したら北極にそのバイク持ってって、北極伝えるかわかんないけど、旗刺してきましたって全部写真に撮ってきたら、でか、そんなことやってるやついっぱいいるからね。俺も普通にできるから、そんなの。なんでかって言ったら、ウクライナ陸路に行く方がはるかに難しいからなわけね。で、こんな人間からしてみたらさ、それはもう物販業界でただ単に金儲けだけやってるって言ってフォロワーが多い奴らなんかと仲良くなるわけないじゃんと思わない？次元が違うわけじゃん。一緒にしないでって感じなわけね。君たち、ただ単にそこら辺にあるノウハウをさも自分のノウハウかのように喋って売ってるだけでしょって見抜かれてるわけ俺に。その一つがビットコインすら持ってないわけでしょって。10ビットコイン以上持ってないわけでしょって。ビットコインだけじゃないよ。そういうことを経験してないわけでしょって。世界のことについて喋れないわけでしょ。日本の常識が全てだと思ってるわけでしょ。国際情勢がものすごく過酷な状況にあって、そういうところが例えばロシアと敵対したらロシア企業が全部封鎖になるとか、そういう危機管理もわかんないわけでしょ。そういうところで生きてる中国人たちが日本に襲ってきてレビュー入れまくっていて、それに対する対応方法すらわからないわけでしょ。それでも自分たちはレビューを入れちゃダメだとか、わけわかんないこと言って負けて敗者の理論を語り合ってるわけでしょ。しかもさらもそれを生徒たちに金取って教えてるわけでしょ。どんだけテロリストなんだよお前らって。お前らとなんか仲良くなれるわけねえだろ俺がって思うよ。こっちとしては一緒に住んで会話もしたくねえよお前ら。まずお前ら俺と会話してんだったら海外回ってこいよって。そうだろ、そういうふうに思っちゃうよねこっちは。しかもそんなことをやってない何々さーんとかに頭下げてるやつなんか会話するわけねえじゃんって。そんなおバカっちょだったら、ただ単に売り上げ増やして年商7億にして、もう3000万、4000万借金して、借金の額が自分の実力とか言ってるアホみたいなもんだよ、俺から見たら。借金の額が実力なわけねえだろ。貯めた金融資産に決まってんだろ。今日本円やドルでいくら持ってんだよって。今すぐ交換できるのはいくらなんだよ。その在庫が売れてからじゃねえよ。今この瞬間に何億にさせることができるんだよ。それが実力だなんて本にも書いてあるわけじゃん。藤田伝の本に書いてあるわけじゃん。ユダヤ人はこいつが1年後に億万長者になることが確定していてもそんなの信じないって。明日こいつに何が起こるか分かんないから。ユダヤ人にとっては今日こいつはキャッシュにしたらいくらなんだ。今日お前はキャッシュにできる現金資産をどんだけ持ってんだしか相手の実力を測らないって。決して借金の額や売り上げの大きさを競って、だから何やってんのって思うんだよね。それで OEM なんかにハマってドツボにハマってるわけだろ。意味わかんねえよって。なぜお前らは OEM をやってることを成長だと思って、借金することを成長だと思って、それで売り上げだけでかくして利益率が何パーもなくて何やってんのって思うんだよね。そういうのをなんでそういう判断材料になるか、資産、金融資産だけじゃなくて売り上げとか借金の額がまるでビジネスの自分の実力かのように勘違いするのかって言ったら、お前らが海外に出てねえからだよ。お前らにはそういう情報収集して何が真実かって見直して自分の命に関わるような冒険をしてないからだよ。間違いないよ。だからそういう判断を誤るわけよ。その輪で、そのね、コンサルタントとかそのグループは売り上げ自慢するんだよ。広告使えば売り上げなんか誰でも上げられるんだよ。そいつが本当に利益出てんのか、裏でいくら金額が残ってんのか、いくら金融資産が残ってんのかなんて言わねえわけだろ。それに踊らされてさ、それで売り上げをそのトップと同じように売り上げ上げるのが当たり前みたいに思っちゃってるわけだろ。で、なんでそうだと思う？で、なんで俺の話を異端だと思うと思う？ それはお前らがただ単にリーダーに従うだけだからだよ。俺にリーダーはいないんだよ。なんでかって言ったら自分で情報収集して自分で決めてるからだよ。それはどこでできるようになったんだよ。もともとですか？いや、もともとじゃない。海外に行ってからだよ。帰ってきたら勝手にその能力がついてた。藤田伝さんの言う通りだったよ。はい。まあ、ということで、あなたたちね、こんなこと言われてからやってるようじゃ遅いんだよ。そして俺に対して批判的なことを言うんだったら、じゃあ金融資産の見せ合いましょうかって。お前がどんなに10億の売り上げ上げてようが、俺にとっては何億も借金してるやつは債務者なわけよ、俺から見たら。ただの債務者だよ、お前なんて。金融資産いくら持ってんだよ。そこに目を向けられないのはなぜなんだよって。そうじゃん。もう価値観が全然違うわけですよ。それはなんでかって言ったら、お前らは物販を教えてるやつのことを真に受けて自分で情報を取んなかったから、どんどんどんどん売り上げ上げて借金地獄になってるわけよ。それで唯一自分が自慢できるところは借金の額。はい。ということで、そんなアホな人間にならないにはどうすればいいんだ。そして自分に自信をつけるにはどうすればいいんだ。それは過酷な環境の海外に行ってこい。それはただ単に飛行機で行くだけじゃダメだ。難易度を難しくしろ。そしてそれはできる限り若いうちの方が絶対いい。そして金を稼ぐのとそういうことを経験するのどっちを取るんですかって言ったら、圧倒的にそっち。海外。間違いない。なぜならそれは20代前半までにやらないと自分に変革を落とすことができないから。30になって行きましたって言ったら笑われるだけだぜ。はい、ということで今日はこれでね、終わりにしたいと思います。はい、それでは失礼いたします。心を傷つけただろう。なんだか本当に安心したよ。お前の笑顔に今会えたから。やるせない夜は街路をアンテナにして、あの人にと孤独に抱かれて、あの人の優しさを胸に抱きまくれ。どうにもならない悲しみの強い風に今立ち向かって、君に出会うまでは。
立ち向かっていく。